それではですね、問題を見ていきましょう。で、この問題は要するに、その後発損害の賠償請求に関するもので、前訴判決の規範力に関わらず、本件請求に引用されるためには、どのような考え方があり得るかということですね。で、そのまあ理論構成について述べていけばいいということです。ただ、その複数の考え方を挙げて、その要点を論じなさいというふうに指定がありますので、なので、まあ、いわゆるその判例のね、明示的一部請求肯定説の、まあ、いわゆるその明示一、犠牲数って考え方ですよね。まあ、それだけじゃちょっと不十分ということになるでしょう。なので、まあ、学説をちょっと知らないと解きにくい問題かなと思うんですよね、これはね。はい。で、まあ、今の司法試験との関係でいくと、その特定の学説に従って書けっていうようなことはね、問題文にも書いてあるんですよね。だからこうやって、まあ、オープンクエスチョン的に、その複数の考え方を自分で考えなさいっていうのはね、そういうものではなくって、どっちかというともう問題文にの指定に従って、問題文の、に書いてあるね、その学説の考え方に従って書きなさいっていうね、そういう形になっていますので、まあ、なのでですね、その意味で、まあ、ちょっと、まあ、今の司法試験っていうね、そういう観点からいくと、まあ、なんていうか、まあちょっと変わった問題というね、そういう変わった問題というか、まあちょっと書きにくい問題というかね、まあそういう感じになるのかなと思うんだけど、まあ予備試験の場合はね、こういう設問もあり得ていいのかなと思うんですけどね。まあ予備試験の場合には、通常はね、そうやってその学説によって書けってことはまあないんだけどね。はい。司法試験の方はありますね。判例の考え方に、あえて寄るなっていうふうなね、そういうふうな問題文の指定がなされるってこともありますので、司法試験の方はあるんだけどね。予備試験の方はまあ判例に従って書いておけばいいっていうそういう感じですよね。まあちょっと前置きはこれぐらいにして、中身入っていきたいなと思うんですけども、まあ判例のね、考え方はいいと思うんですよね。で、あとはね、いろんな考え方がありましてね、まず実態法のレベルで解決しましょうということで、訴訟物異なるんだって考え方ね。で、こういう考え方も一応ありますね。で、ただ判例は、損害費目ごとに、その分けるっていう考え方取ってないですね。なので、まあ財産的損害、精神的損害含めて全部まるっと一つというふうに考えてますから、まあ判例の考え方とはね、やっぱりちょっと整合しないと思いますね。まあね、必ずしも、まあこの、説問はその判例に従って書けってことじゃないんでね、別に判例と整合しないからダメってことじゃないと思うんだけども、ただ、まあ損害品目ごとにっていうのは、まあちょっとやっぱり難しいのかなと思いますね。あとは、期待可能性によって調整するという見解があって、これはどういう考え方なのかっていうと、その、いわゆるですね、規範量の遮断項ですね、これをその期待可能性がない場合には縮減するんだっていうような考え方なんですよね。だから前訴でその提出することが期待できない方便なんかに関しては、これはね、その、規範力によって遮断されないんだと。だから誤訴で提出するってことができるんだっていうのはね、そういうような考え方なんですよね。はい。で、これはかなり学説上、まあ有力になってきている見解ですよね。で、ただまあそうは言っても、伝統的な規範力論には反するんですよね。やっぱりそのね、期待可能性っていうものによって、それによってその規範力縮減するっていうふうにすると、場当たり的な判断になる可能性があるんでね。なので規範力の確実性であるとか、機械的な運用であるとかね、まあそういうものを害するじゃないかって批判はあるんですよね。あとは基準事項の新自由とするという考え方もありますね。ただ、そういうふうにしてしまうと、その前訴の口頭弁の終結時より前にですね、その後発損害っていうのは具体化してるっていうのは場合にちょっと使いにくいっていうところがあるんですよね。で、最後に明示的一部請求とする見解っていうのはあるんだけども、これが判例の見解ですよね。明示を犠牲するっていうことですよね。はい。で、あと、縄脇のところに書いてある部分はですね、これ何なのかっていうと、その明示をどうやって認定するのかと、どういう判断要素から、どういうファクターから認定するのかって、そういうことが書いてあるんですよね。で、だから判例はまあ、要するに明示っていうふうに言うんだけども、それってまあ、目次でも明示を認めるっていうね、ちょっと日本語的には矛盾があるように見えますけれども、まあ、明示でもね、目次でも明示を認めるって、そういう観点に立つんですよね。なので、まあ、どういう要素から、その、まあ、目次の明示を認定するのかっていうね、そういうことが書かれてるんですけどね。はい。まあ、これを見といてもらえばいいかなと、この問題にはちょっと関係ないのかなと思うんですよね。はい。で、回答例の方なんですけれども、まあ、ここはね、もう複数の考え方を並べて、で、それでまあ、それぞれの問題点を指摘するっていう、そういうスタイルをね、取ればいいのかなと思いますね。なので、まあ、先ほど説明したような、見解、それぞれ並べていますので、なので、あとはもう見といてもらえばいいのかなと思いますね。まあ、一行問題的な感じなんで、なので、一番最後のところにね、一応ちょっと、まあ、まとめと言いますかね。そういう感じで、まあ、まとめっていうか、まあ、その判例の見解をまとめって感じでね、置いてるんですよね。一番最後の3のところでね、この見解はっていうのはその判例の明示的一部請求肯定説なんですけども、上記1内3の難点を克服してはいるものの、明示は、犠牲に過ぎないという点で難点があることを否定できないっていう形でね。なので、まあ、結局、判例の見解によっても難点があるっていう、まあ、そういうちょっと中途半端なまとめにはなってますけどね。まあ、ちょっと一行問題的な問題ですので、最後にま、少し締めというかね、それぞれの見解の比較みたいなものを入れておくとね、まあ、締まりが出るのかなと思いますよね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。